汚れですね。汚れをもう少しちょっと説明したいと思います。人間こう不安になってくると汚れが強くなってくるんです。ですね。まあ、あの不安っていうのはですね、どういう時に不安になるかというと、まあ、人間自分を感じられなくなった時に不安になるんです。そう。例えば、人にいい顔をすると、人にいい顔をする人っていうのは、自分の中にもう一人の自分を作るんです。もう一人の自分を作る。このもう一人の自分を後継っていうふうに言うんですよ。
これは違うんだ
ね。後継って言います。そして、本当の私を真実っていうふうに言います、ね、例えばまあ芸能人がですね、その人から認めてもらうためにキャラを作ります。例えば、まあ、ね、ゆうこりんだったら、こりん星から来たとかっていうね、キャラを作るわけですよ。ね。あんな風な、喋り方じゃないわけですね、本当は。
キャラね。
そうそうそう。作ったもの。ね。本当は、なんていうんですかね、浅倉みなみ40歳って言ってるあの人、伊藤麻子みたいな声をしてるんですよ。でキャラもあんな感じだけど、ゆうこりんっていうこりん星のちょっとこうぶりっこして、
ね、
そうそうそう、いやあれ地の声じゃないんですよ、うん、はい、作った声なんです。いやいや、テレビに出てる時だけそういうキャラで通すと、ね、そうするとその本当の自分とは違うわけです。本当の自分とは違うものを自分の中で作り出して人から認めてもらおうとする。そうすると実際に人から認めてもらうと嬉しいですか、嬉しくないですか。そう、人から認めてもらえばもらうほどですね、その本当の自分はこう寂しくなるんです。例えば皆さんね、私がですよ、ある日突然さね、嵐のですよ桜井翔だというふうに言われたとしたら嬉しいですか、私は。
嬉しいじゃないの。
はい。
嬉しい。
いや嬉しい。それは最初はね、まあ桜井翔君、翔君、翔君っていうふうに言われて嬉しいかもしれないけど、でも僕は桜井翔じゃないんです。
うん、俺は俺だ。
本当はね。
そうそうそう。うんうん、じゃあ上田っていう人はどこへ行っちゃったんだろうってことになるじゃないですか。うんうんうん、ね。例えばその昔だったらマリリン・モンローって言いましたよね。うんうん、そのマリリン・モンローっていうのはもう作られた性格なわけですよ。で芸能界でみんなからですね、その認めてもらっているマリリン・モンローと、ひとたびその舞台から降りたね、ローズマリー・ムーンでしたっけね、はとは違うわけですよ。だから、ね、そのマリリン・モンローはみんな知ってるけど、ローズマリー・ムーンは誰も知らないわけ。ね、そうやってその自分にとっていい顔を作って認めてもらえばもらうほど人間は不安になるんです。つまりこの不安が汚れを生み出すんです。
本当の自分を認めてもらってないから不安になる。
そう、本当の自分を認めてもらっていないから不安になる。そして無意識のうちに、そうだ、本当の自分では生きていちゃいけないんだっていうふうになっていくんです。そうでしょ。だっていい人間を演じなければ人は認めてくれないんですもん。いい人じゃなければね、人は信用してくれないんです。
やめればいいし。
はい。
そんな偽物みたいなのしないで。
だって一旦認めてもらった自分が本当の自分になったら怖くないですか。
最初はダメだよね。
変えれないよね。
うん、変えれないね。
一旦自分のことをね、このコケの自分を認めてもらった人が、今までは嘘ぴょーんとか言ってね本当の自分はこうなんですとかっていう風に言って認めてもらえるって思います。
無理だねしたら。うん、知らなかったわ、
ね、
有効に知らしてた。そんなあんなあれが普通だと思って。
うん、そう、普通だと僕も思ってました。うん、最近知りました。あのキャラに転身する前の映像がありました。全然違ってた。これって伊藤麻子じゃないのっていうような。
そうなんだった。
そうそうそう。声もそんな感じでした。性格もそんな感じでした。そんなユーコリンが、ね、売れるためにコリン星に来たユーコリンに変わった。
作った
んですね。
作った。
自分じゃない。
そう、これ自分じゃないわけですよ。自分じゃないものを作って人から認めてもらった場合、それは嬉しいですけど不安になるんです。
いつこう化けの皮が剥がされるかとか。
いや、化けの皮が剥がれるじゃなくて、本当の自分をね、知らないってことなんです。本人は知ってますよ。本人は知ってるけど、だんだん分かんなくなる。汚れていくとだんだん本人の自分、本人も分かんなくなる。
この方がいいんだと思ったら苔のまま。
そう、それが自分だっていうふうに思っていってしまう。ね、
みんなが認めてくれたらこっちの方がいいんだわ。
そうそうそうそうそう、ね、デビルマンみたいなもんですよ。誰も知らない、知られちゃいけないってね。デビルマンが誰なのかってね。本当の自分っていうのを誰か、本当の自分はどんな人間かっていうのをみんな見せるのが怖いんです。そう。だって、ありのままの自分を小さい時から否定されたからです。そうでしょ？子育ての時に子供が机の上に乗ったら、机の上に乗っちゃダメだって言うじゃないですか。ねえ、子供がおかずを残したら、おかずを残しちゃダメだって言いますよね。その、公共の場で騒いでいたら、静かにしなさいって言いますよね。でも机の上に乗りたいっていうのも、その子供の素直な気持ちじゃないですか。おかずを残したいっていうのも、その子の素直な気持ちですよね。公共の場所でうるさくしたいっていうのも、その子の素直な気持ちなんです。だけどそれは他の人から見て迷惑だから、親は叱るんです。そんなことしちゃダメ、あんなことしちゃダメ、こんなことしちゃダメっていうふうに言われた子供はやがて覚える。素のままの自分ではダメなんだと。そこで、親にとっていい子を演じるわけです。
親もそうして褒めるしね。
そうするといい子になったくね、子供を見てよくやったって言ったら、そうなんだってなりますよね。そういう自分じゃなければ親は認めてくれないんだっていうふうになる。そうそうそうそう、そうそうそうそうそう。だからその素のままで育てるっていうのは非常に難しい。でもそういうふうに育てたら子供はすごく幸せになります。なぜなら自分に自信が持てるから。だけど苔の自分を作ってしまった人は自分に自信が持てなくなる。だって作っている自分だから。だから正直になることが怖いんです。うん、はい。だって正直になったらね、毎回のように否定されたというね、失敗体験が積み重なっていますからね、過去に。ね、子供は理性的じゃないので、やっぱり子供の素直な言動っていうのは親にとって迷惑なことが多いんです。ね、例えば、まあ、我が子でいたらですよ、ね、今だったらもうね、文房具のところわーって開けると、ね、そしてハサミをこう持ち上げて、ああ、ダメだとかってなるじゃないですか。で、ニコニコって笑ってさ、今度食器棚を開けて、こう、ね、落としてこう割っちゃいそうになるじゃないですか。おーって待って、ね、そしたら今度はまたこう掃除機のところを開けて、掃除機をこうやってやったりとかね。しますよね。
でもやるよね。
何でも大人のやってることは何でもやりたいって言うんですよ。髭剃りをね、使ってたら髭剃りをね貸してっていうふうに言う、うん。電動歯ブラシを使ってたら電動歯ブラシをね、ね貸してっていうふうに言う。で我が子もチュッチュッって言うわけです。ねチュでだってこう全部すべて表すけどチュねこう指さすわけですよ。こうチュね僕の手を引っ張ってチュッチュッチュッチュッチューね、あ、電動歯ブラシが欲しいんだねと言ってこう電動歯ブラシを渡すとね、どうぞ電動歯ブラシをチュッ、スイッチを入れろっていうことか。スイッチを入れるとこうやって口の中に入れてニコーってくるニコ
満足で
満足。でも最近それだけでは満足じゃなくなって、もう一回チュッ、歯磨き粉をつける、
なんだって
また歯磨き粉をつけると、チューチューもう一回つけろってあの子供用の甘いんですよね、食べていくんですこうやってチューチューとまあでもね、まあ、そういう子供の言動も常識に縛られている親から見たら非常識ですよね。ねえ、まあ、子供の持つものじゃないですよね、電動歯ブラシなんて、ね、ヒゲ剃りなんて。だから何をするにもダメダメダメって言いたくなるんです。それでダメダメダメダメダメっていうふうに言っていくと、子供はそうなんだと、私はダメな人間だっていうのが出来上がる。
何やってもダメって言われて、
そうで何をやってもダメってわけじゃなくて、親がこうしなさい、ああしなさいっていう、なんていうの、仮面を与えるわけ。で、この仮面をつけるようになるんですよ。ね。だから人間は、こう、素顔ではね、生きてはいっちゃいけないんだっていうことで、みんな、生まれた時から仮面をつけて生きるようになるんです。ね。この親が望んでいるような人間になろうとするんです。それは自分らしくないんですけど、だけどその仮面をつけるとみんな責めないし、ダメとか言わないし、よくやったって認めてくれるんです。そしたら自然とそれが自分だってなりますよね。
親に褒められる、
はい、そうすると無意識のうちになりますよね、これが自分じゃなければならないってなるんです。わかります？真実の自分は存在しちゃいけないんです。 だから
嫌いになるんです自分の中で、うん、
この部分が嫌いになるんです。
わかりますかね。
それは意識できる。
いや意識はしてないです。でも何か嫌いっていうのができるんです。こういうところを見せたくないってなるんです。こういう自分を見せたくないっていうふうになるんです。そこでこの真実の自分をコケがぐーっと押さえつけるんです。ね、そうするとますます汚れるんです。そして汚れてコケが自分だという我が強くなるんですね。そう、我っていうのは何かっていうと本当の自分を見せずに生きていく方法なんです。自分の中で常識を決めて常識の範囲で動いていたら自分は取り乱すことがないんです。理想の自分で生きておれるんです。わかります。自分の中で型をはめてその型通りに生きていたら本当の自分を見なくて済むんです。
本当のユーコリンは来てるの？
いやユーコリンが言ってるじゃなくてみんなそうやって生きてるってこと。
あ、そっか。
みんな自分の中で我を作って、
うん、
そしてそのねこの仮面を剥がれることがないように型をはめて生きてるんです、うんうんうん、そう、人と会うときはこういうふうに会う、こういうふうに接するとかね、こういうふうに接すれば感情が乱れることなんてないっていうふうに自分の中で我を決めてそうやって生きてるんです。だから思い込みが強くなるんです。 なぜかって言ったら自分の中で人を決めつければ接し方が楽になるんです。この人はこういう人間って決めつけたら自分の中で接しやすくなるでしょね。
初対面だと不安だけど何回か会ってると接しやすくなる。
その初対面だと不安だけど何回も会ってると自分の型に相手をはめていくんです、うん、まあ分かりやすく言えば自分が何かの宗教を信じてるとね。そうすると自分の信じてる宗教は正しい、うん、それをね、例えばある宗教が正しいと思っている人がいてそれとは違うことを一生懸命伝えている人がいると、そうすると自分の我に合わないじゃないですか。だからその人と接すると接しにくいんです。そこで自分の型にはめようとする。つまり私は正しくあなたは間違ってるっていうふうな型にはめて接しようとする、ね、つまり どういうふうなのが一番接しやすいかって言ったらははは相手がですよ、いや何々さんは素晴らしい、もう正しいですと頭が下がりますと、ね、それは型にはめたい。だから宗教を伝えたいんじゃなくて自分の正義に当てはめたいんです。正義に当てはめるとその自分の接し方でどんな人も接することができるから。だから自分の中で型を決めるんです。こういう時はこうだ、ね、親だったら子供に対してこうだって決めつけるわけ、ね、そうやって型にはめることによって自分自身安心して人と接することができるんです。これが我なんです。わかります？わかります？ね、だからその型にはめられない時はその仮面が崩れるんです。仮面が崩れると自分が見えるんです。本来の自分が見えちゃうんです。それがどれだけ自分の中で否定されているかということによって決まるんですけど、すごく嫌いな場合、
ものすごく感情が乱れるんです。パニックになったりするんです。例えばね、世の中、まあ、友達からいい人だいい人だって言われる人は間違いなく本当の自分を相当否定してます。だからいい人だと思われるために振る舞っている、いい人だと思われるために常に接している、こうなるわけです、ね、でも逆に言うと、その自分の中でどう接していいかが分からなくなった瞬間にパニックを起こす。なんでパニックを起こすかっていうと、怖いからですよ。何が怖いか、本当の自分が見えるのが怖いんです。そう、我が保てなくなったら本当の自分が見えるだけなんです。本当の自分が見える、それはいいことなんです、ね、実は。だけど本当の自分をずっと否定されて育ってきた人にとって、本当の自分が見えるっていうことは恐怖以外に何ものでもないわけです。本当の自分を 見せたらまた昔のように否定されちゃうんじゃないか、見捨てられてしまうんじゃないか、嫌われてしまうんじゃないかって思う。だから本当の自分を見せる前に人間関係を断ち切って離れていくわけ。
器用だね。
いや、器用じゃないですよ。本一冊でもやるんですよ
確かに
ね、その本一冊で本当の自分が見えてしまう。その人はすごくいい人で通ってるわけ。ああ、何々さんはいい人だね、いい人だね、思いやりがあっていい人だね。本当はそうじゃない、いい人でも何でもないんですよ。コケなんです。演じているだけなんです。真実はそういう人じゃないんです。その真実の部分が見えてしまう、ね、その見えてしまうのが怖いから、だから人間関係を断ち切っていい人を守ろうとするんです。
世間中でもコケ、みんなコケで付き合
う。世間中みんなコケで接してます、そしてその傾向は昔よりも今の方がより強くなっているんです、だからみんな言う、若者は弱くなる。それはそれだけ我が強くなったんです。自分の決まったスタイルしか人とうまく接することができないんです。自分のスタイルを変えて相手に合わせることができない。なぜなら本当の自分が見えるから。それは今の若者は核家族で育ってるんですよ。誰も本当の自分を認めてくれる人がいないんです。ね、昔だったら親から叱られてもおじいちゃんおばあちゃんは慰めてくれた。ところが今は家の中におじいちゃんおばあちゃんがいないんです。だからこの親に見捨てられたら最後なんですよ、子供にとって。だから見捨てられないためにいい子を演じるんです、無理してて。いい子にならなくちゃってなるんです。でもそのいい子っていうのが、そのいい子を演じてるっていうことを親が分かってね、いやそんなにいい子にならなくていいんだよっていうふうにしてくれたらいいけど、親がですね、そのいい子になった子供を見てね、もっと頑張れっていうふうに言うと怖いでしょ。もっといい子になれと、もっともっといい子、もっといい子、もっともっとってね、そういうふうに期待をかければかけるほど子供はその期待に応えるためにね、頑張るんです。頑張るってことは当然それを守れなかった本当の自分っていうのはもう存在できないってことで、自分の存在がどんどんどんどん希薄になっているんです。どんどんどんどん潰されていくんです。それが不安を生み出して汚れを生み出す、汚れが我を作り出すわけですね。
だから汚れてる人ってどんな人か、汚れてる人はいい顔してる人なんですよ。うん、
いつもいい顔してる。
はい、
表向きの顔。
そう、いつもじゃないよ、人と会うときは、人と会うときはいい顔をしている人は汚れてる人なんです、基本的に。はい、そこで、世の中の人はコケに騙されるけど、たった一人ここにね、善知師さんっていう人がいます、ね、この人にはコケは通じません。ここがポイントね。この人はダイレクトで真実が見れるんです。どうですか、こんな人がいたら幸せですか、幸せじゃないですか、どう思います？
聞いてると幸せだなと、けど聞いてなかったらなんか余計な人だなと
この人は真実を見抜いているので、いわゆるこの人と会うとムズムズしてくるんです。ムズムズ、ん？これはなんか私のコケと違うものを見てるぞと、このマナコがですね。そうするとなんか、まあ一生懸命コケで演じようとするけど、コケで演じても真実を見てるわけです。そうするとやっぱりね、不安になってくるんです、仏法を聞いていくと。必ず
もっと隠したくない、
もっと隠した、そうそうそうそう
聞きたくなくなる
そう、隠したくなる。そのなんで隠したくなるかっていうと、この自分を自分の中で認めてないからなんです。市民権を得てないんです。そうそうそう、こっち側が自分だと思ってる、コケが自分だと思っている。このコケがよく言う上の心と言われるものです。これ皆さん聞いてきましたよ ね。この上の心と呼んでいるものが、これがコケの自分なんです。そして下の心と呼んでいるものが真実の自分なんです。そう、仏教を聞いていくっていうことは、この真実の自分が知らされていくんです。ところが私たちはそのこう、まあ、上の心によって下の心を隠してるんです。毛布をね、かぶせて見ない、見えないようにしてるんです。それはなぜかって言ったら、下の心が発見されると見捨てられると思ってるからです。ね、ところが阿弥陀仏の救いっていうのは、どんな極悪人も救うっていう救いなんです。言葉を変えると、この真実を救うっていうね、真実の私を救うっていうのが弥陀の本願なんです。なぜ隠すのか、それは弥陀の救いが信じられないからです。疑っているから隠すんです。こんな私でも生きていていいんだなって思ったら隠さなくなるんです。それはみんなから認めてもらわなくてもいいんです。自分でそう思えたらいいんです。自分で本当の自分ね、本当の自分で生きていていいんだなって思えたら、心はすごく楽になるんです、ね、ところが私たちはどうしてもコケで生きている、 コケで生きてるっていうことは真実を否定してるんです。真実を見ないようにしてるんです。いい顔してるんです。いい顔してるってことは阿弥陀仏を疑ってるんです。
世間は騙せてもね、仏様は騙せ
ない。そう、世間は騙せても仏は騙せんし、善知識も騙せないんです。そして別にそのあなたの本当の自分を見つけてね、ねえこう断罪しようと否定しようっていうふうに思ってるんじゃなくて、この本当の自分を救ってあげたいと、ね、それが弥陀の救いだからなんです。ところが有意識なんですね。これが善知識はそんなつもりじゃないわけ。善知識は否定するつもりじゃないんです。本当の自分を見て否定したいとか責めたいとかそんな風に思ってるんじゃないけど、見られている側はこの善知識を有意識で見るんです。自分が本当の自分を見つけた時にどう接するか、それはそのように善知識も接してくるに違いないっていう風に見るんです。
自分が嫌うから全知識も嫌われるだろうと。
そうそうそう、自分がこの本当の自分を嫌っているならばですよ、全知識もあれれれれれって感じで、ね、こんな心を持ってるんですかっていうふうに嫌うんじゃないか、自分のことね。もうこんな心を持ってるなんて信じられませんとかっていうふうに否定してくるんじゃないかと、ね、そしてもう知りませんっていうふうに見捨てられるんじゃないかと、有意識でそう思うんです。善知はそう思わないですよ。
仏様の心が分かればそうじゃないっていう
ことですね。そうそうそうそう、仏はだってこの真実の自分を救ってあげたいっていうふうに思ってるんです。
それを認めてほしいから、
そうそうそうそう。
行くんであってね。
だからこの本当の自分を認めてもらったらですね、私たちの心はもう大満足するんです。
うん、そうね。嫌われると思ってるものが認めてもらえる
んだ。そうね。親鸞聖人がね、親鸞ね。愛欲の後悔に沈没し、妙理の大戦に迷惑してっていうふうに言ってるんですね。愛欲の後悔に沈没するっていうのは何かって、認めてもらいたいって心なんです。何が？真実の私がってことです。こっちを認めてほしいんです。ところが、どんなにね、こっちを認めてほしいって思ってるのに、真実を認めてほしいって思ってるのに、真実を出せないから、コケの方しか認めてもらえないんです。だから、どんなにコケを認めてもらっても、満足できないので、広い海のような愛欲の心になるんです。つまり、満足できない心なんです。どれだけ認めてもらっても、認めてもらっても、認めてもらっても、認めてもらっても、認めてもらってもそれは真実ではないから、だから満足できない、ね、
コケでは絶対満足できないですね。
それは何でかって言ったら、本当の自分を認めてはくれないっていうふうに思って、妙理の対戦で隠してるから。利益打算、そして世間体プライドみたいなものがあって、親鸞ですね、その本当の自分を隠しているんです、ね、本当の自分を隠して阿弥陀仏を疑っているから、わかります？ 観賞に疑いが晴れたんじゃないんですか。いや、疑ってるんです。晴れてないんです。親鸞聖人には疑いは晴れてないんです。残念です。疑っていたらなんで妙理の対戦があるの。
妙理の対戦だなって気がついた。
妙理の対戦があるっていうことは疑ってるってことなんです。阿弥陀仏を疑ってるから妙理の対戦があるんですよ。そして、妙理の対戦で愛欲の後悔をね、いわゆる真実の自分を隠してるから、愛欲の後悔になるんです。つまり、阿弥陀仏の本願を疑ってるんですよ。親鸞聖人自身。
いくつまで？
これ、晩年の言葉です。つまり、晩年になっても、親鸞聖人は、疑ってたんです。
でもそれを恥ずべし痛むべしと言われたっていうことは、
はい、
真実の自分を認めたっていう。
恥ずべし痛むべしってどういうことかとね、うん、こんな醜い自分があって恥ずかしいな、
うん、あ、苔
恥ずかしいですか。
まだ隠したい。
恥ずかしいですかってね。恥ずかしくないですよ。人間らしいじゃん。うん、私は愛欲の後悔がある。妙理の対戦で隠している。これが自分だ。うん、恥ずかしくもなんともないです。うん、これが人間だもん。うん、でも親鸞聖人はこの情不情のですね、妄念にかかってたんです。うん、つまり綺麗な心が、苔の綺麗な心が醜い真実の心を否定してたんです。それは親鸞聖人にやっぱりね、善事しかいなかったからなんです。
じゃあ救われたの嘘なの。
いや、もちろん室の習字が溜まってますからね。信心はあったんです。信心はあったけど、ただ疑いは晴れてなかった。
言葉で
こう隠そうと、恥ずべし、こう恥ずかしいものだ、痛ましいものだ、こんなものあっちゃいけないんだっていうふうに言ってるんです。それは親鸞聖人かわいそうです。これ
認めた言葉かと。
いや、認めてないですよ。否定している言葉です。恥ずかしいことだ、痛ましいことだと。それは親鸞聖人善知識がいなかったから。法然上人は善知識じゃなかったからね。親鸞聖人ね、声をかける人がいなかったんですよ。いや、恥ずかしいことじゃないよと、痛ましいことじゃないよと、人間みんなあるよと、こんな心みんなそうだよと、否定しなくてもいいんだよ、これが人間の姿なんだね。こんな自分を持っていることを許してあげようね。否定しないでほしいね。やっぱり親鸞聖人自身、こんな自分を持っちゃいけないっていう気持ちが非常に強かったんです。こんな醜い心、こんな情けない心、こんな悪ばかり作る心、こんな心なんて持っていっちゃダメだ、うん、なのに正直にも出せない、なんてこう表面を取り繕っている悪魔がとかね、うん、ペテン師がっていうような感じのね、なんて言うんですかね、自分のこう正直な姿を否定してるんです。
みんな苔の親鸞様、親鸞様ってね、こう、はい、うまくし立てるから、みんな苦しんだかもしれないね。
ね。そう。誰か一人でもういいからね、親鸞聖人に対して、そんなに頑張らなくてもいいんだよと。そんなに無理しなくたっていいんだよ。そんなにこうね、悪を徹底的にこうなくしてね、いい人にならなくたっていいんだよと、ね、そんな自分を許してあげようよと、そんな自分でいいじゃないかというふうに言ってくれる人がいなかったんです。 だからありのままの救いなはずなのがありのままになってないんですよ。だってはずべしって言ってんだもん、いたむべしって言ってんだもんね。
隠そうとしてる。
そうそうそう、恥ずかしくない、痛ましくもない、そんな心があるのは人間だもん。人間だもん、あって当然だよ。
天地主がいたらそうやって言ってくれた。
そうなんですよ。世界中の人があなたを否定したとしても私はあなたを認めます。それが全知識なんです。そういうこのね、血の通った人が必要だったんですね。そう、生身の人が必要だったんです、親鸞聖人に対して。でも親鸞聖人はね、4歳の時にお父さんが亡くなり、8歳の時にお母さんが亡くなった。親はいないんですよ。自分のことを無条件で認めてくれる人がいない。法然上人にそれを求めても、法然上人もそうじゃなかった。だから自分のことをですよ、本当にこう全てを受け入れてくれる人は誰もいなかった。あの顔見てください、親鸞聖人ね。もうすごい厳しい顔してるじゃないですかね。絶対にね、折れちゃダメだ、絶対にそのくじけちゃダメだ、頑張っていかなくちゃいけないっていうね、顔が満ちてますよね。あれと仏様の顔と違うでしょ。仏って言ったら柔和な方ね。あんなキリッとしてる仏様がいる？いないです。そんな、そんな頑張らなくちゃいけない仏様なんていないんです。仏は毎日が遊ぶように生きてるんですよね。これが仏ね、人助けも遊び、ね、毎日ね、その説法ね、はあ、先生は大変なお疲れの中、説法をしてくださいます、皆さん真剣に聞かせていただきましょう。そうじゃないね、うん、菩薩にとって説法はね、ディズニーランドに行くようなもんですよ。ね、長島スパーランドに行くようなもんです。長島スパーランドに行っても楽しくないし、ディズニーランドにも行っても楽しくないから説法してるんです。趣味、生きがい、遊びです、レジャー、これが説法。毎日がレジャーね。はい、だからね、もうちょっと疲れても頑張りますよね、レジャーですから。ね、
楽しいと思えば。
そうそうそうそう。ね、これで大変なお疲れの中っていうふうに言われたくないですよね。大変なお疲れの中ディズニーランドに行かれましたと。ね、大変なお疲れの中ね、長島スパーランドに行きました。ね、そんなこと言う人います？いない。そう、説法は遊びなんです。説法は楽しみなんです、ね、楽しくてやってんですよ、ね、だからお金なくてもね、いいんです、楽しくてやってるからね。こういうものなんです。これが菩薩なんですよ。なんでこんな話になっちゃうああそうそうそう、そのもう仏様でだから毎日ね、もう楽しんでやってるから、あんな顔なんですよ。あんな顔なんです。こうもうなんていうんですか、楽しそうな顔してるでしょ、柔和な、ね、人生苦しみって顔してないでしょ、ね、毎日楽しいですって顔してるでしょ。これが仏なんです。でも親鸞聖人の顔見てください。毎日苦しい、頑張らなくちゃって難しい顔してるでしょ。
確かに、
それはそれだけね、醜い心を出さないように必死だからなんです、ね、苦しんでるんですよ親鸞聖人も。苦しんでるんです。信心はあったけど善知識がいなかったから苦しんでるんです、ね、だから疑いが晴れてないんです。阿弥陀仏に対するね、疑いが晴れない、晴れない。 晴れたらどうなるか。愛欲の後悔が消えます。妙理の体制も消えます。
苔のものはみんな消えるんだ、ね、
そう。そして認めてもらいたいって気持ちが極端に減ります。だからもう認められたい、認められなくてね苦しむってことはほとんどなくなります、ね、だから阿弥陀仏に救われたならば、信心欠如したならば、認めて認めてっていう人生が認めてあげるっていう人生に変わるんです。それはこの疑いを晴らした時ですね、
はい、でも親鸞上人愚徳釈の親鸞って、
はい、
これは自分で言うんだ、
まあ、愚徳ですよね、うん、でも親鸞上人は結局その疑いが晴れてないんです。晴れてない。晴れたらあんな顔しない、はい、もっとね柔和な顔するんです、はい、あの顔にはならないんです。それはやっぱりね善知しかいなかったからっていうことがもう尽きるんです。全知識って必要なんです、うん、はい、そう、大丈夫だよって、そのままでいいんだよっていうことをやっぱりね言ってくれる人が必要なんですよ、うん、いやこんなのじゃダメじゃないか、あんなちゃんと公平にしないといけないじゃないかって、みんなそうって言うもん、うん、そうだそうだっていうふうに言う、うん、でも世の中でたった一人全知識だけはいよいよそれでいいよっていうふうに言うんです。
心配してても大丈夫だよってね。
そう、それが弥陀の救いだから、
うん、世間中はもっと話しなさい、もっと頑張りなさい、もっともっとって言うけど、
はい、
仏様は大丈夫だよだよね。
そう、だからそのままの救いなんです。全知識は真実の自分をそのまま見られて、そしてそのままでいいって言われるんです。そのままでいいんです。何か自分が変わらなければならないってことはないんです。そのままでいいんです。そのままっていうのは、私たちがそのままっていうと苔のままでいいんですねと違う、苔のままじゃなくてあなたの真実ね、その真実が真実のままでいいんですよと、あなたの中で嫌っているこの真実の自分はそのままでいいんですよと。難しいですか。
その疑いが晴れるまでは、
うん、
ずっと苔ですよね。
そうです。
でもそのままでいいんだよって、
そう、疑いが晴れるまでは苔になる。そして何か思い通りにならないことが起きると真実、苔が破れて真実が見えて感情が乱れるんです。で、ああもうダメだっていうふうになるんです。もうダメだって隠れようとするわけ。その時に善知識がいやいや逃げなくていい、そのままでいいっていうふうに、で心がこう落ち着いてくる。で少し自分が認められると。だから我が崩れる度ごとにこう少しずつ穏やかになっていくと、それだけ真実を受け止めることができるから。
崩れた時が苦しいから誰かがちょっと支えてあげる。
そうそうそうそうそう。
認めていける、ね、
はい、だから我が崩れた時、感情が乱れた時が一歩弥陀の救いに近づく時なんです。また感情が乱れる一歩近づく、感情が乱れる一歩近づいていく。
それは自分の中で先生、全知識の方がいない時でも、こう乱れてしまった時でも、
誰か近くにいる人が
大丈夫
だよって言ってくれるか、今度は
その自分の子供が感情を乱れた時に大丈夫だよって言ってあげれば自分に跳ね返ってきますね。由々しきですから。これジリリタって言うんです。だから人に対してやってあげてもいいんです。子供に対してやったら自分を許していることになるので自分の、まあ、疑いが晴れてきます。だから子育てっていうのはすごくね進行が進むんです。もうどんどん疑いが晴れてきます、ね、子育てをちゃんとすればねそのままも心理結露できちゃうくらいの
ちゃんとだってますよ
これがジリリタ。
ちゃんとやるわ。
そうだよね。この子供はコケじゃないから真実でこう向き合ってくれるから。
そう、
本当にそうだね。
だから子育てっていうのは最高のご縁なんですよ。はい、どうしたら新人結業できますかと。子育てが一番早いです。あ、はい、
みんな真実の自分は分からないで生きてますか。
みんな真実の自分を分からないで生きてますよ。はい、はい、みんなです。みんなそれが分かってたら菩薩ですから。そう、当たり前です。
どういう時に真実の自分が分かるかって言ったら自分の感情が乱れた時。
そう、自分の感情が乱れて煩悩が吹き上がってきた時ですね。
誰か相手と向き合った時。
そうそうそうそう、そう、
苦しい時が真実に近づく時。
そうそうそう、まあ、苦しい時に自分の心を誰かが支えてくれたら疑いが晴れるし、その感情が乱れている相手を自分が支えてあげたら自分の疑いも晴れる、相手の疑いも晴れる。で、弥陀の救いに近づいていく。結局親鸞聖人はその捨てちゃったんです。見捨てちゃったんですよ。例えば信仰簿とか見捨てちゃったんです。だから疑いが晴れなかったんですよ、ね、もし、ね、親鸞聖人が全知識だったら追いかけてでも頭を下げてでも戻ってこいっていうふうに言うんです。でも見捨てちゃったでしょ。ああいう悪いやつはいなくなって当然だっていうのが心の中にあったからです。それが弥陀の本願に対する疑いなんです。疑っていたから迎えに行けなかったんです。もし疑いがあの年になかったら追いかけてました。必ず見捨てないんだから、どんな極悪にも救うんだから、自分が頭を下げて帰ってきてほしいって言った上で、でも俺は知らないっていうふうに言っていくならね、それはね仕方ないですけど、全然迎えにも行かなかったじゃないですか。頭も下げなかった、謝らなかった。それは親鸞聖人自身真実の自分を許せなかったからです。はい、全知識って必要なんです。そして支えてもらうたびごとに疑いが晴れて心が楽になっていく、はい、こういう道なんです。
こんな自分でも支えてくれるんだと思ったらね、
はい、
素直にならざるを得ないよね。
そうですね。だから全知識はどんな相手であっても絶対に見捨ててはいけないんです。見捨てるってことは疑ってますよね、弥陀の本願を。
絶対見捨てないの仏様だからね、
はい、
同じことをしなきゃなんないのに。
こういうね、ことなんですね。
だから本当の自分を認められたならば、私たちの吹き上がる煩悩は消え去ります。これを一念っていうふうに言うんです。真実の自分を認められた一念にこう吹き上がってきた煩悩がブワーって消える。気持ちいいですね。一念って言われる身です。
その一念は一つの思いっていう、
一念って一つの思いだし、その瞬間です。その体験です。その本当の自分を認められたその一念で、その吹き上がる煩悩がブワーって消えるわけ で、この世に一人の菩薩が誕生する。この身になるために生きている。そのね、本当にこう何て言うんですかね、最短の道が子育てです。
よかったね、これから。
最短の道ですよ。子育てをちゃんとすると最短に救われます。
ちゃんとすると。
なんでそんなプレッシャー。
ちゃんとする。
ちゃんとするっていうのはありのままの子供を認めるってことですね。
怒らない
。いや怒ってもいいんですよ、謝れば。
ごめんねって、
ああごめんねって怒っちゃって、ごめんねって謝れば。
お母さんの感情が見られただけだよって、
はい、
あなたが悪いわけじゃないよって、
はい、
やり直ししたいな。
まあ本当にね、
今からでも遅くないよ。
はい、じゃあ時間取りましたから終わりたいと思います。